はい、それでは、マタイによる福音書の15章ですね。マタイによる福音書の15章ですが、前回の、ところで、バプテスマのヨハネが斬首、この殺されてですね、で、この時からイエス様が退かれることが、まあ、多くなったというところですね。これ14章見たわけなんですね。まあ、退かれて、そして、実際にエルサレムに入られる前のですね、ところまで、この主にですね、この弟子たちに対する働きかけが、まあ、多くなってきているわけなんです。そして、続けて本当にイエス様がですね、この弟子たちがですね、将来的に、ご自身がこれイエス様がおられなくても聖霊の力によってですね、力を受けながらですね、このイエス様を伝える宣教、また奉仕の働きをするときに必要なことをですね、このその都度ごと、その都度都度ですね、教えて、おられる箇所に、なって、いきます。それで、15章なんですが、その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て、言った。あなたの弟子たちは、なぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんかと。まあ、こう、エルサレムからわざわざですね、こう、来ているわけなんですね。で、このエルサレムから来ているっていうのはですね、つまり簡単に言うと、まあ、当局が来ているようなものなんですよ。私たちも学んでますけれども、このパリサイ人や律法学者の義に勝る義でなければいけないと、御国の義についてですね、お語りになりましたが、彼らがスタンダードだったわけなんですよね。それで、そのスタンダードである人たちが今このイエス様をこう、なんていうんですかね、そのスタンダードに沿ってですね、動いていないということで咎めて、まあ、いるわけなんですね。で、それが何かというと、昔の先祖たちの言い伝えということなんですね。で、それがパンを食べるときに手を洗うというものなんですけれども、もちろん水の洗いというのがこのモーセの律法の中にあるわけなんですが、この手を洗うという儀式を彼らはこうミシュナの中で定めていたんですね。このミシュナというのは口伝律法であります。ですから、この神、このトーラですね、このモーセの律法、また預言者の中にあるその言葉が、特にモーセの律法ですね、言葉がどのようにこの具体的な生活の中で当てはめていくのかという、その解釈ですよね。で、その時にその手を洗うという中において、これは私たちが今やってるあれでないですよ、きれいに手をきれいにするって衛生上の話じゃなくてですね、まあ、イスラエル旅行行ったらホテルの中にもですね、ちゃんとこのカフェテリアですか、この食堂のところにこのちゃんと水ひねるところがあってですね、洗うところあるんですよ。それはもうトイレではなくてですね、もうそこにあるわけですよ。なぜかといったら、その儀式を行うためなんですけれども、こう両手をですね、この上に上げてですね、こうやってこう、水を流してですね、そしてこれを腕に いかないように気をつけながらですね、下に落ちていくようにすると。で、これによってこの清めを行うんだというこのものであったわけなんですよ。で、このようにですね、この解釈を彼らはして、それがもう一つのスタンダードになっていくというですね、これをですね、私たちは、指を指すことが実はできないんですね。ユダヤ正統派のユダヤ教の人がですね、この聖書を持っているとですね、その同じぐらい のスペースを使ってですね、ここに書いてあるその意味をですね、ラビーのなんだかなんだかはって言って、こう解釈が書いてあるわけですよ。 でもうその書いてあるもの以上にその解釈の方によってはこれを正しい解釈なんだといってこうやって読んでいくわけなんですよね、聖書の。で実はですね、これを同じ間違いをですね、私たち、キリスト教会も犯してしまう。つまり何かといったら本文自体を読んでいくのではなくてですね、他の教師が話している解釈をつけながらこう読んでいくということをしてしまうんですね。これだともうパリサイ人と変わらなくなってしまう。でテサロニケにの近くにベリアという町があったんですけれども、まあ、パウロがですね述べ伝えていた福音についてですね、こう書いてありますが、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べていたって言ってるんですよね。だから本文そのものの言葉をですね、神の言葉をそのまま見ていくというこの営みが必要になっていくわけなんですね。でこれをやめてしまうと、この彼らと同じことをですね犯しかねないですね。でこの解釈に対してイエス様が逆反論というか逆に彼らを咎めておられます。そこで彼らはイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。覚えてますか。この父や母を敬えというのはもちろん十戒の中にあるわけですよね。そして罵る者は死刑に処せられると、これも書いてありましたですね。この反抗的な息子がいてですね、そしてこのそういうことをするとですね、もう石投げですね、石打ちの刑ですよ。でそれなのにあなた方は誰でも父や母に向かって、これはもう彼らのミシュナっていうか、その彼らの解釈なんですよね、言い伝えなんですよ。私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものを持って父や母を尊んではならないと言ってます。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいましたと、こうありますね。この彼らが言い伝えていることをちょっとまずこちらの方話してみますけれども、まずないわけですね、今の言葉。その父や母に向かって、私からあなたのために捧げられるものはそのようになりましたと、ないんですけれども、これ一体何を表しているかというと、年を置いたですね、年を置いた父母が言うわけですよね。で自分が持っている財産というのは、これは他のマルコの福音書を見て小判になりました。これ何かというとね、主に捧げられたものになりましたと。主の宮のためのものって主の宮のものなんだと。だから不要の義務をそれ避けるわけなんですよ。主のものになったと言うから、もう父や母にそれを捧げて、その捧げるというか支えるために使っていく必要はないんだと、そういうですね解釈をつけて、いったわけなんですね。でそれによって、この扶養をしなければいけないということ、父の母を敬わなければいけないということを無効にしているということなんですね。でここすごい話、大切な話になってきますが、で私たちはこの神の戒め、この律法とも書かれ、これ、もう律法というとモスの律法になってしまうので、戒めと言った方がいいでしょうね。戒めという言葉を聞くとですね、この自分たちを縛りつける、だからこの制限するというか抑制するというか、そういう否定的なものとして反応しがちですよね。けれどもローマの7章によりますと、律法は清いものであって、正しいものであって、良いものなんだと。私たちの益のために神が与えられたものであって、で神を心から愛して隣人を自分自身のように愛していくということに集約されるものなんだよと。だから先ほどの父や母のことについてもそうですよね。益のためですよ。で長く生きるようになるためなんだという、この私たち側に対する約束も伴ったですね、この父と母を敬うということ、これをですね、この神様は私たちの益のために与えておられるわけなんですけれども、だから律法がですね私たちを縛るのではないんですね。 ここ大事ですね。立法主義が縛るんですよ。立法主義というのは、立法の上に、神の戒めの上にさらに人の戒めを付け加えていることです。でその戒めが私たちを縛り重荷になっていくわけです。私たちは知らずのうちに人の戒め、規則、これをですね守っていってるんですね。で興味深いことに、この神の言葉は私たちを自由にするんですが、人の言っていることで私たちは自分を拘束してってる。で人が言っていることなのに、神の名によって行われているとさらに拘束力が増すんですよ。神に従っている、神に仕えていると人に自分に言い聞かせながら、実は人の戒めに従っている。だから私たちが気をつけなければいけないのは、こういうふうにですね、聖書のどこに書いてあるの、今やってる、一生懸命この悩んでることとかやってることとか、聖書のどこに書いてあるのかということを自問する必要があるんですね。で立法主義というのは、神を敬っているようで、実は今書いてあるように神の戒めを無効にしているんですね。神の戒めにさらに付け加えることによって、神様を敬っていると思うかもしれないんですけれども、実は神の御言葉って何ですか？完全だって書いてあるんですよ。詩編に書いてます。完全なんです。完全なものの上に何か置くことはできないんですよ。だから何をやってるか、結局完全なものを退けている。人の戒めを守るとですね、本質的なこと、神によって本当は取り扱われなければならない自分をしっかり温存しつつ、神に従っているように装うことができるわけです。でさっきの父と母を敬い、いかがですか、そのいかにも神に捧げているという装いをしているわけなんですよね。で一生懸命、例えば私たちに当てはめるならば、この教会に仕えていますとですね。そして家のことがあるですね、この親のことがある、そういうことについてですね、いや私は神に捧げられたのですから、実はそっちの方が楽なんですよ。さっき言ったように不要な義務とかもありますし、あとこういう言い方もありますよね。今度逆、いろんなこのバージョンを作れますけれども、例えばですね、私が今持っているものは全て神様のものですから、なんでそうやって献金しなきゃいけないんですか、そうですね、神のものでしょ、すでに全ての時間は神様のものでもう捧げられてますよ。いろいろ巧みにですね、私たちは神様が言われていることを、この結局 何してるかって言ったらね、自分を否定することをね、自分を捨てることをしたくないからこれ自分の周りにあるものにいろいろ規則をつけててですね、そしてそれを取り組むことによってですね、この自分をしっかりと温存していることができるようにして、いくわけなんですよね。で7節で、偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先ではあなたを敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人の教えを教えとして教えるだけだから。この偽善っていう言葉がありますが、これ仮面という言葉なんですね。もともとが演劇の時に本性を隠すためにかぶるものですけれども、その自分を隠すために自分自身をそのまま温存していて、そして、実際はなんか守っているようにですね、みんなこう見せていくわけですね。でこれが二重生活が偽善であります。でそれに対抗して福音は何ですか？神の前に裸になるんですよね、私たちってね。裸になるわけです。 このように問題があるわけですけれども、この人の教えとか言い伝え、あるいはしきたり、あるいは何て言ったら伝統って言ったらですか、本当に拘束力を持ってますね。例えば福音を伝えるときに、お墓のこと、葬儀のことというのは大きな課題になるわけですけれども、これいつから始まったか分かります？江戸時代ですよ。江戸時代の、しかも初期ですね。キリシタンを取り締まるために作ったのが檀家制度なわけですよ。昔からあったのではなく、極めて人工的なもの、人為的なものだったわけですね。その政策がもうほぼ半分のミレニアム、千年期が、だから500年ぐらい経ってるんですよね。もうそこくらいですよね、確か。でも人の、私たちのこの日本の人たちの宗教生活を拘束しているわけなんです。でこれはですね、仏教の人たちだけをですね、この見ることはできずに、キリスト教会の中においても、教会の中にあって、まあ、作り上げた言い伝えを、このこれがもっと厄介ですね。仏教だったら仏教で OK けれども、キリスト教の中であると、今度はですね、これがキリストとか、なんかこの聖書の言葉使われたりとか、なんか分かんないけども、宗教用語使われてますので、キリスト教用語使われてますので、もっと厄介に、なるわけなんですよね。でこれが入ると教会って弱くなりますね。この言い伝え、あるいはこの偽善って言っていいですよね。これがあると本当に教会が弱くなっていってしまう。この心が離れていってしまう。口先では敬っているけれども、本当にこの私たちが、福音に触れていく、つまり神の前に裸になっていく、これが、必要であります。ただですね、気をつけなきゃいけないのは、規則そのものが間違っているということじゃないんですね。その状況、この神様の言われていることを具体的に私たちはこの実行していくときにですね、この例えばあれですか、礼拝の時間をね11時にするっていうのはもう規則そのものですよ。それ聖書に書いてるか、書いてないですよ。けれどもそれが書いてないから、じゃあ違うときにやってもいいじゃないかとか、なんだかっていうのは、その背後にある何ですか、それは怠け心ですよね、簡単に言うと。ですよね、皆で集まってこの礼拝を捧げるっていうのは、これ聖書に書いてあるわけですよね。で11時っていうふうに決めた時に、これが大事なわけですよ。じゃあこれをですね、じゃあ絶対11時にしなきゃいけないかっていうふうにしてったら、これがあれなんですよね、しきたりになっていくわけなんです。だから規則はないということではなくて、規則作ることが間違ってるということではなくて、むしろですね、積極的にそういうものを作っていかなければいけないことはたくさんあるわけですけれども、それにこの依存してはいけないんだということになるわけなんですね。で、次10節で、群衆に叫びました。イエス様が、イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を怪我しません。しかし口から出るもの、それが、人を怪我します。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに、ごめんなさい、ここで終わりましたね。この口の話で終わらしま、終わり、まず終わらしますけども、はっきりと今パリサイ人たちが考えている考えとイエス様の考えの違いは浮き彫りになってますね。口に入れるものについて気をつけていたわけなんです。信仰はですね、ローマの14章に書いてありますけれども、弱い人とですね、強い人がいますので、このあるものを食べるとですね、このまたその何かをですね、こう何かどこかに入っていくとかですね、例えば神社の、ね、境内に入っていくこと自体もですね、このなんか罪意識を感じる人もいるわけですよね。まあ、そうでもない人もいるし、何か食べると罪意識を感じる人もいるし、そうでもない人もいるし、というのはあるんですけれども、本来ならばですね、このイエス様が言っていることなんですよ。口に入るものはですね、人を汚さないんです。これ原則なんですね。で 内から出てくるもの、口から出てくるもの、これ後でもっとイエス様詳しくお話になりますが、これ人を汚すと、学びましたね。前回も学びましたが、新しい契約って何かと。立法は今まではこのモーセの契約、古い契約というのは石の板に書かれていた。けれども今度は心の板に書き記されるんだよと。そしてそれは御霊によって肉の心、石の心が肉の心になるんだよと、エゼキエルに書いてあるんですね。こっちに変わっていっているわけなんです。で、とっても大事になってくる。これが、私たちが正しい行動をとっている、これ大事なんですけれども、もっと大事なのは内側の態度なわけなんです。で、ある牧師がこう言いましたが、2つの人がいたらどっちの方がいいのかと。正しい態度だったんだけど誤った行動を取ってしまったというのと、もう一つが正しい行動なんだけども心が曲がってるというか、どっちがいいか。前者の方がいいわけですよ。正しい態度でいるだけども間違ってしまったという時は、後で直すことができるわけですよ。直すことができる。あ、間違ったんだですね。けれども間違っているにもかかわらず、あ、間違った、心がですね、この間違っているとですね、直しようがないんですよね。正しいと言い張っちゃってるんです。直しようがない。でこれが、原則であります。ですか、内側が問題なんだよと。で次に12節で、その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお上にならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むのです。弟子たちがですね、このようにパリサイ人の反応を見て、これはやばいですねとこう言っているところをですね、イエス様がすごい言葉言ってますよね。みんな根こそぎにされると。だから放っておきなさいって言うんですね。でしかも盲人で、まあ、どっちも穴に落ち込むんだけれども、放っておきなさい。これはね、具体的な実際的な、教えになっていきます。ですね、これは偽の教師ですね。ですね、または偽の教師でなくても、そうだね、やっぱり偽の教師の方がいいですね。この2つのことをお話ししますけれども、例えばエホバの証人であるとかですね、異端の人がいますよね。まあ、その人が自分の家に訪問に来たとですか。2つのアプローチがありますね。まあ、多くの場合はですね、すいませんクリスチャンですからって言って、もうそのままドア閉じるわけです。でもう一つは家に招いて伝道することですね。いや、重荷を持っている人はですね、やはり伝道しますね。そして、まあ、さようならと言っているのはちょっとあまりにもね、まあ、彼らも本当に救われなければいけない魂なんだということで、まあ、そういうふうにも言いますけれども、この人たちがですね、逆にもうクリスチャンに対しては伝道する準備ができてるんですよ。伝道してるつもりが伝道されてるんですね。ということがある。またはですね、この今は自分の家に来た話をしてますけれども、あるその外側で起こっている問題で、この大きなこのその問題を起こしている人たちがいると、異端の教えを教えていると、まあ、そういうことについてですね、これどうしようかとか、その時にもうこのイエス様がおっしゃっている言葉は、これ放っておきなさいという言葉があるんですね。知恵が必要になってきます。いつまでも関わっているのではなく、もう彼らは まあ、落ち込むっつったらちょっとあれなんですけれども、この私たちに与えられているあのどこだっけかな、あのエペソのですね5章に書いてありますけれども、エペソの5章ね、賢く用いろっていうことですね、機械を使ってですね、5章の15節で、そういうわけですから賢くない人のようにではなく賢いように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。これまさにイエス様おっしゃっている、機会を十分に生かして用いなさいと。イエス様にとって今弟子たちに時間をさらに使っていくことが重要になっていき、パリサイ人に対しての時間というのはですね、もうこの一度閉じられているわけなんですよね、ということですね。あともう一つが、この教会に来る人であるとかですね、2種類あります。それは何かといったら、この問題を持っているんですね。問題を持っているんだけれども弱っている、または分からない、信仰が弱い、あるいはまだ救いを受けていない、けれども本当に救いを受けるこのためにこの導かれているんだと、牧会的な働きになりますね。まあ、牧会的といっても私牧師だけではなくて、皆さんも同じようにですね。でもう一つはですね、分裂を起こすような人ですよ。で質問しててもですね、そうじゃない、質問じゃなくてですね、自分の主張を通す人ですね。でその二手があります。でそれについてはパウロもはっきり言ってますよね。避けなさいと、なんだっけな、遠ざかりなさいと、ローマの16章の17節で、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引っ越す人たちを警戒してください、彼らから遠ざかりなさいと。でこの二つがありますね。でこれを見極めていく必要があります。で今後で出てきます、カナン人の女が出てきますけれども、弟子たちはですね、もうさっさっさどっかってかってくれるわけですよね。でもイエス様は時間を取られましたよ。でパリサイ人に対してはイエス様全然時間取ってないわけですね。この見極めが大事になってくるわけです。で次に、そこでペテロはイエスに答えて言った、私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた、あなた方もまだ分からないのですか。本当は分かってほしかったんですけどね、分からなかったと。で口に入るものは皆腹に入り、川や、なんかこれ、ずいぶん昔の言葉で、トイレだね。トイレに捨てられることは知らないのですか。しかし、口から出るものは、心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を怪我すものです。しかし、洗わない手で、食べることは人を怪我しませんと。ですね、こことっても大事ですね。口から出るもの、身ですね、この身によって偽預言者かどうか確かめなさいとイエス様が以前言われましたけれども、心から出てくるんだよと。だから表面的に正しいものの装いをしていても必ずバレるよという話ですね。本当に不思議なものですね。人の言葉の中に、また行動の中にですね、その内にあるものっていうのは、必ず出てくると。そしてこの溢れてくるように悪い思いで出てくるんだっていうんですね。これがですね、福音と立法主義の対決になるんですよ。福音と立法主義の対決ですね。立法主義ってね、外側のところばっか取り扱ってるんですよ。でも福音というのは、このもうどうしようもできない内側から出てくるものですね。この悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証の教えですね。これですよ。これ出てくるんですよ。これどうすることもできない、この人間の、悪についてですね、これね、イエス様はね、私、泉のように、なんだか、あなたの内側に泉のようになるってね、このサマリアの女に言いましたけれども、私たちの心の内、そのままの私たちの心は泉のように悪、悪い思いがボンボン出てくるわけです。どうするのかと。それがイエス様が血を流された理由ですね。根こそぎ取るためで御霊を与えてくださった、こう書いてありますね。テトスの3章の5節6節、前回のメッセージの中でも引用しましたが、日曜日の朝引用しましたが、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自身の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。 神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。この内なる変化によってですね、神様は私たちをこの福音によってですね、今のこの内側から出てくるものに対決させて、この力をですね与えてくださいました。御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことはないよとですね。今の箇所はガラティアのどこだったかな、5章だったかな。で次にいいですか、20節で、それからイエスはそこを去ってツロとシドの地方に立ち退かれた。はい、ガリラヤ地方から今離れていくんですよ。今ね、新約あの福音書を学んでますけれども、実はですね地図あるんですね。イエス様の、この、旅行について、宣教旅行についてですね、初期旅行と書いてあって、あとは次にガリラヤ伝道ってあってですね、実はもうすでに後期伝道に移ってます。でこのガリラヤのこの湖畔からこのずっとフェニキアの方にですね、この矢印が飛んでってますね。これがですね今のツロとシドンの場所ですね。ツロとシドンですか。で実際的な問題として、このヘロデがですねイエス様を殺そうと考えているというまあものもあるし、またはパリサイ人この律法学者からのまあそういう何ていうのかな、2つの権力ですねからのですねこの圧迫があったわけなんですよ。ですからこうやって退いて彼らだけになっている。でその退いている地がこの異邦人の地になっているわけなんですね。まあでもこれもまた新たな弟子たちに対する訓練の時になってきます。ですか。するとその地方のカナン人の女が、あのフェニキアです。カナン人ですね。この一緒になってますね。ですから、あの、旧約のですね、このカナン人と、この等しいわけなんですよね。カナン人の女が出てきて、叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているんです。カナン人というとですね、あの呪われよカナン、兄弟たちのしもべとなるですね、不貧困とこの不法の行いで非常に汚れていた。あのシドンからもですね、あのイゼベルという女が出てきますよ。バールのですね、あの信仰をですね、イスラエルに導入した、大体的に導入したですね、女です。呪われた神から離れた代名詞のような、けれども彼女はダビデの子よと叫んだんですね。これはメシアの称号であって非常にユダヤ的な称号になって、けれどもこれ知ってるってこと自体もすごいですよね。そしてそれで叫んでるってこともすごい、けれども自分がこの祝福、イスラエルのメシアの祝福を受けるに値しないものであることを知りながらも必死になってイエス様にすがりついているわけです。もうここだけでも大した信仰だなと思うんですけれども、しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。すごいと思いません？しかとですよ。でも読み進めると彼女の信仰を引き出すその過程であったんですね。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってくださいと、返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。弟子たちは本当に嫌だったわけですよ。全然関係ないわけですよ。この異邦人とですね、私たちは関係ないのにと。で、しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされてませんと言われた。イエス様は返すのことではなく丁寧に答えられた。でもかなりきつい言葉です。イスラエルの家の滅びた羊以外と、これ事実そうだったんですよ。イエス様はユダヤ人のために来られた。でユダヤ人のために来られて十字架につけられ、そしてよみがえられた後に全ての国民に対して、国民を弟子としなさいという、全ての作られたものに福音を伝えなさいという話、そういうこのイエス様のタイムライン、神が作られたタイムラインがあるわけですよね。予定表があったわけなんです。だからイエス様が言われたことは正しいんですが、 それでも女は諦めない。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ私をお助けください。ダビデの子というのは取っ払いました。主よというもっと個人的にイエス様に近づいていたわけなんです、ね、イエス様もっと、まあ、これはイエス様側からするとですね、これもイエス様が願っておられたことで、もっと個人的に語りたかった、心と心を開いて話したかった。でイエス、するとイエスは言われた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやることは良くないのですと言われた。子犬がカナン人ですよ。子供たちがイスラエルの子供たちですよ。今イスラエルの滅びた羊のところにために働いているのに、それをそうではないあなたに子犬とまで言ってるんですね。で、神の祝福から離れている存在です。ところが次がすごい。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。百人隊長に対しても言われましたね、異邦人の。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。同じことが起こりました。彼女の信仰が立派だと言った理由を見てみたいと思います。主よその通りですと。自分が置かれている立場を理解していた。イエス様の祝福に預かる資格はないということを認めていて、なおかつおこぼれはもらいますという神の憐れみですね。だから犬ちゃんが首を振っ、あの尻尾振ってね、首じゃないや、尻尾振ってね、キャンキャンキャンこうやってるわけですよ。ああ、これあげないとかわいそうだなと思って、これね、その食べてる子供がね、あげようかって言ってこうやってあげるわけですよね。その憐れみを神は持っておられるという信仰、ここなんですね。自分は神から離れている身分であるということを知りつつ、かつ神は憐れんでくださるというこの深みに彼女は入っているわけなんですよ。ここまで入らないで立ち止まる人があまりにも多いんですね。私はダメだからと。頑固に神の祝福を受け取らないでイエス様のところに来るのを諦める。あるいはこれだけ私はしてきたのにと言って頑張るわけですよ。何らかの形で、だから最初にダビデの声と合わせて言ってる。そうじゃなくて、そしてまたあるいは私はそんな悪い資格がないなんてことはないと、自分に対する絶望がないですよね。なんとか自分のうちに何か泉がないかと掘り起こす。でもさっき見ましたよね、なんかどんどん内側から出てくるのは悪い思いなわけですよね。でも何かがないかと。こうやって、でも彼女は全部それ否定してるんです。その通りなんだよと。その通りなんだ。で、もあなたはそのおこぼれを与えてくださる。これが神の、祝福を願う時の態度であります。これ同じなんですね。ルカによる福音書でも、放蕩の息子もそうですね。放蕩息子も。もうしぼめになろうと思ったんです。そう思って言ってるんですよ。だから、神のから受ける正当な裁きっていうのは当然ながら受けるっていうのを認めているわけなんです。で、かつ、私は神の憐れみに預かりたい。で、放蕩息子もお父さんのところに戻ったわけです。そしたら恵みがあったんですよね。また息子の回復したわけなんです。でここがとても、大切になってきますね。で、このようなことがあって、それで、今度は、29節です。それからイエスはそこを去ってガリラ横の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが足ない不具者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを追い足になった。それで群衆は推しが物を言い、不具者が治り、足並みが歩き、盲人が見えるようになったのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。はい、ここで
いつもと変わらないことをイエス様は行っておられるんですが、ガリラ横の岸を行き山に登ってそこに座っておられたとありますが、最後のところで31節でイスラエルの神を崇めたと書いてあります。何かと言いますと、イエス様の後期伝道の地図をご覧ください。イエス様が行かれたのは確かにガリラヤ湖なんですが、ルートが違う。南側の方行ったんですよ。で、その南側の方はデカポリスと言います。デカポリス、こっちはユダヤ人行かなかったんです。デカポリスというのは十という意味があって、十の都市っていうのは自由都市だったんです。自由都市連合だったんです、ギリシャ時代から。だからローマもこれをですね、かなりのこれ自治っていうかね、独立性を認めていて、貨幣までも自分たちの貨幣を作っていたぐらいですね。で、ここはもうユダ違法人が圧倒的にいたわけなんです。だからイエス様はそこ、あそこのほらレギオンがですね、この追い出された時ですね、墓に行って、あれもデカポリスのあれですよ。だからご自身が、この行くのではなくて、その治った人をですね使って私のことを言い広めなさいと言われたわけですね。イエス様はそこでは活動されなかったんですよ、活発的に。活発だけど今はここにおられるんですね。なんでここに来てるのかと言ったら、これはやはり将来的な異邦人伝道ですよ。これを知るためですね。先ほどのカナン人の女もそうです。で、ここで彼らが癒しを受けてるっていうのも、まさにこのカナン人の女の言葉通りで、パンくずをもらってるわけで、パンくずを、ね。で、その後で、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のまま帰らせたくはありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この偏僻なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどのたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれくらいパンがありますか。彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。もう、この似たようなことが起こってたんですよね。ユダヤ人の群衆に対して起こってました。違いがあります。何か弟子たちの方から食べ物がないですよねって言ったんです。でも今回はイエス様の方から何も持ってないよねって言ったんです。わかりますか。彼らは関心が薄かったんですよ。イエス様の方から積極的に言われてるんですよ。なぜか、これはもちろん異邦人だからという壁があるわけなんですよ。でもイエス様の方から言ったから、じゃあっていう話だったんです。今こうやってですね、イエス様が積極的に話しててもですね、なんか前になんかその給食をやったっていうことを、まあすっかり忘れてる可能性は大ですね。でも思い起こさせるようにイエス様がこうやって言われてるんですね。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを避け弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると7つのカゴにいっぱいあった。食べたものは女と男を除いて、子供を除いて男、4000人であったと。この7つのカゴとありますけれども、興味深いことに、この前14章ですよね、4章かな、14章ですね、出てきたのがカゴと違うギリシャ語が出てくるんですね。ですね、14章の方はですね、いわゆるこの手に持って、で蓋も付きの蓋付きの箱ですね、まあ、ユダヤ人普通持ってる箱なんですが、もう一つのこっちのですね、15章の方のカゴはですね、以前っていうか、そうですね、以前使徒の働きでね、パウロがね、ダマスコの方からこの殺されるっていう話が聞いてですね、こっそりとこの2か、カゴにですね入れられてですね降りてたと。そのカゴなんですよ。つまり人が入ることができるのはでっかいカゴなんですよ、ええ、で、まあ、これからちょっとね、このユダヤ人と違うこのカゴですね、これを持っていた可能性が大きいとも言えるんですが、 で、それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれる。このマガダンというのが、マグダラのマリアが、このの出身地であるですね、この、マグダラの地方ですね、マガダン。またユダヤ人の方にこの戻っているわけですね。で、このようにまだ異邦人への伝道は始まってないんですけれども、イスラエルへの働きは続いているんですが、なおのことを先取りするようにして異邦人への働きかけというのが起こっていったわけなんですね。で、ここで大事なのが、弟子たちが無関心だったということです。ですか？で、私たちもイエス様からの働きを受けるときにこのチャレンジを受けるんですよ。種類の違う人たち、自分たちとは違う文化にいる人たち、同じようなこの社会環境ではない人たち、でもイエス様の方から積極的にどうなんですか、どうなんですかってこう私たちに戸を叩くわけですね。おお、ほらほら、これどうするの、これ必要あるよ、これどうなの、これ必要あるよ。で、他の自分たちがよく、ね、分かる人たちには積極的にその心を使っているけれども、そうじゃない人たちには同じ心を使えないと。でもですね、大事なのはあのカナン人の女ですね、共通項あるんですよ。むしろ彼らの方にもっとあるかもしれない。それは信仰という共通項です。信じるということについては何一つ変わらないんですね。いや、むしろそっちの方が優れた信仰だと言えることを見つけるかもしれないですね。これによって私たちが、これはまさに何だか宣教ですね。宣教、宣教というのは何かって言ったら、違う文化圏、違う言語、違う民族、違う人たちですよ、に対してこの働きかけていく、これがイエス様の心になっていくわけなんですね。そうですね、うん、って感じですね。で、その前を思い出すと、この立法主義ですか、このしきたりというものがあって、これにはまると怖いですね。もう内側しか見られなくなる。神の言葉のチャレンジを受けていく、そのままを見ていく、この聖書に書いてある言葉を見ていくということです。これによって自分たちが砕かれていく、そして外を見ていく、これが神の御霊の働きであります。ではお祈りしましょうかね。イエス様、感謝いたします。本当にこのようにして、また福音書を通して、この前勉強しましたが、第一ヨハネのところにありますが、キリストは水と地によって来られました。それを明かしされる方が御霊です。と、本当にこの福音書を通してイエス様が私たちに、この今の私たちが通っているところを見させてくださって感謝いたします。主よ、どうぞこれからも私たちを練り清めてくださって、そして整えられた者たちとして、この弟子たちに対してあなたが行われたと同じように整えていってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。